今日はこの驚くばかりの恵みと題して、私たち一人一人が今一度この聖餐式に込められている意味に心を集中することができるようにしていきたいと思います。それではまずですね、ノートのですね、冒頭の御言葉、第一コリント11章23節から29節ですね。よろしければ小さい声でですね、こういう状況ですので、一緒に読んでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは、自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。一言お祈りしたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日、お一人一人にこの聖餐式の招きをあなたが与えてくださっていることをありがとうございます。あなたは慈しみ深い恵み深い主です。そしてご自身の与えてくださったこの十字架の尊い犠牲を通して、私たち一人一人が神が与えてくださった恵みと慈しみがどのようなものであるかをいつまでも覚えておくようにと、この死について決して忘れることがないようにと、これを記念として行うようにとあなたが与えてくださいました。それはあなたから私たちに与えられた変わらない愛であり、あなたの約束であります。どうぞ今日求める一人一人に、どうぞあなたの恵みが豊かに注がれますように、この時を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はですね、この御言葉に、今読んだ御言葉に基づいて、聖餐式を通して伝えられている神の驚くばかりの恵みについて話したいと思います。この聖餐式は、神の恵みにある絶え間ない成長を思い起こさせています。生きていくため、成長するために、人は定期的に食べ、飲むことは必要不可欠です。それと同様に、神の恵みの福音についても、同じことが言えます。私たちが生きていくためにこの恵みというのは、神の恵みは必要不可欠なんです。そしてそれは救いをまだ経験していない方々にとってはもちろんそうですけど、救われ、そしてクリスチャンになった後もこの恵みを必要としています。毎日です。そして神様はこの恵みの中を歩み続けるように願われ、だからこそイエス様はこの主の聖餐を行い続けるようにと言われました。この世の中の宗教というものは基本的にこう考えます。私は神に受け入れられるために従い、そして道徳や規則を守り、正しいことを行いますと。しかし、恵みの福音は、私はイエス様の働きによってすでに完全に受け入れられている。だから従い、正しいことを行うことができるというものです。恵みの福音はこのように言います。すべての人は間違っているけど、すべての人は神様から深く愛されていると。どれほど深く愛されているんでしょうか。それは神ご自身の愛する一人子であるイエス・キリストを身代わりに差し出されるほどにです。そして神はこのイエス・キリストの十字架の犠牲を通して、ご自身の愛とそして真実を表され、すべての人にこの神との関係に導き入れられるようにしてくださいました。ですから、このことを信じ受け入れた人たちが、この神とのこの関係の中に留まり続けることも、どれだけ自分が神様から恵み深く愛され、そしてそのままで受け入れられているかを自分に教えることにかかっています。しかし、そうであるにもかかわらず、 私たちの心を忘れやすく、そして放っておけばすぐに宗教というですね、この律法の中に戻ってしまいます。それはあたかもパソコンの設定を定期的にですね、アップデートにしない限り、初期設定のまま、あるいは古い機能のままでしか動かなくなってしまうように、救われた後も、この恵みの福音によって、心を常に、そして意図的にアップデートしていかなければ、私たちの心はいつの間にか死んだ行いの宗教という機能の中で廃れていって、そして命と喜びを失っていってしまうんです。私たちはこの習慣的に、本能的に、神様ご自身と、その与えられる恵み以外のものに、自分のこの存在意義やアイデンティティを、そしてまた拠り所を求めようとします。それこそが、罪と聖書で言われているものの傾向です。そして、福音にあるこの恵みを、ある一定のレベルでは、私たちは信じるんですが、それをさらに深く根付かせようとしないと、いつの間にかこの世の中の関心事であることで頭がいっぱいになります。周りから認められることであったり、プロとして成功することであったり、地位や名誉や資格を得ることであったり、家族や家計の良さを誇ったり、財産を築くとか、そういう便利でですね、分かりやすいものを拠り所として生きようともがいてしまいます。けれども、これらのどれもがキリストが私たちのために何をしてくれたかに基づいていないんです。これらの不安、ものは不安定で移ろいやすいものです。そしてそのようなことに捉えられている限り、絶えず私たちはこの周りとの比較の中で優劣を意識せざるを得なくなり、その結果自分の思い通りにいかないことから来る恐れや、また怒りや不安などに煩わされて、そして支配されて生きていくようになります。今私たち一人一人の心は何に支配されているでしょうか。クリスチャンは行いじゃなくて、ただ信仰によってのみ救われました。しかしこのことを頭と知識では理解していても、ただそれだけじゃこの与えられた信仰が保たれるわけじゃないんです。そのためにどうしたらいいんでしょうか。それは絶えずこのイエス・キリストの恵みと、その恵みにのために支払われた代価を私たちが心で受け止め、そして理解することにかかっています。今日はその神の恵みを私たちが忘れないために4つのことをですね、話したいと思います。まず最初ですが、主イエスの十字架をいつまでも覚え続ける。第一コリント11章24節から25節読みます。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに、私を覚えて、これを行いなさい。恵みは、行いによるものでも、それに見合う対価を払うことの報いとしてですね、与えられるものでは決してありません。ただで、しかも無条件で、何の見返りもなしに、神から与えられるものです。しかし、同時に、このことと同じくらいに大切に覚えていただきたいことは、その恵みのためには、主イエスの十字架という、あまりにも高い代償がついたということです。そのことは、この神様がどれほど深刻に罪を捉え、そしてそのことに対処するためには、神のみがご自身という多大な犠牲を払って、私たちを救うよりは他になかったということです。私たちが自分の救いのために、神様のためにできることは何一つありません。神様が一方的にその救いの代価を支払ってくださいました。さらにこの地球上で、もし皆さんがたった一人しか生きていなかったとしても、あなたのために、私のために、救いのために、神様は喜んでご自身を犠牲としてくださるでしょう。あなたはそれだけ神様の前に高価で尊いんです。私たちその一人一人への神の恵みがどれだけの犠牲を必要とするものだったかを本当に分かったら、 私たちはそのままでいられなくなります。そして主イエスの十字架はそのことを明らかにしています。2番目ですが、契約の愛に生きる、さらに進んでいきたいと思いますが、第一コリント11章25節、こちらもよろしければ一緒に読みたいと思います。3、はい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。すいません。ノートにはないんですが、冒頭の、その、御言葉の中に、箇所にあります。そして、神様のこの中で私たちへの真実で変わらない愛は、この契約の愛の中に込められています。この契約の愛は言語でヘッセド。神の変わらない無条件の確固たる最後まで貫く愛です。で、キリスト教の結婚式では通常式の誓いの後に新郎新婦が契約に実質で署名します。結婚は契約関係に基づいているからです。神はご自身と私たちの契約のために署名されました。それはキリストの流された血による署名です。その血によって神ご自身の証印とされました。それは決して消えることも色褪せることも取り消されることのない証印です。その私たちは神様からの素晴らしい契約に預かっています。さらに進んでいきたいと思いますが、過去と未来の約束と誓いを繰り返し言い表す。第一コリント11章26節お読みします。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、そして杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。さらに結婚式のプログラムの中で最も大切で、そして中心となるものは、この夫婦となる二人が神と人との前で互いに誓い合うことです。その誓約の本来の意味するところは、この将来の愛について互いにつなぎ止め、そして拘束力ある約束を宣言するためにあります。なぜなら結婚式は単に今結婚する相手に対してどれだけの愛を感じているだけかを祝うんじゃなくて、むしろそれはあくまでも前提で、大切なのはむしろ神と両親と人との前で将来にわたって感情や状況がどんなに変わろうとも相手を愛し続け、真実に忠実でいることを約束する式です。そして神様はまさにそのことをご自身と教会に例えられました。私たちはそうではなくても神様は誠実な方であり、そしてその約束をご自身の誓いを持って宣言されました。イエス・キリストの十字架の死は私たちのためであり、そしてそれは過去だけじゃなく現在も続いていて、そしてさらに将来にも至るんです。神様は私たちのことを深く愛しておられます。それは過去と今現在だけじゃなくて、むしろそれ以上に将来の愛の約束に基づいています。なぜならイエス様は再び私たちのところに迎えに戻ってきてくださるからです。教会の花婿として、そればかりだけじゃなく王の王、主の主として私たちを迎えに来てくださいます。神様は私たちに与えられたご自身のその真実な愛を完成してくださいます。だからこそ私たちはこの人生で神様がこうあってほしいと願っておられる姿に達するまで、共に歩んでくださる聖霊なる主と共に一歩一歩希望と喜びを持って、また信頼して歩んでいくものでありたいと思います。最後のですねポイントが、主が愛し、そして許し受け入れられたように互いに愛し許し受け入れ合う。第一コリント11章27節から29節お読みします。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは 自分自身に対する裁きを飲め、食べ、また飲むことになるのです。最後に、ですから、この生産式の恵みに預かるときに、ふさわしくない仕方で、つまりこれらのことを理解せずに軽く扱うことがないように、今一度私たちはただ主に対する感謝と賛美の思いを持って、この生産に一緒に預かりたいと思います。そしてもう一つ、主の生産に預かるとは、主が愛し、そして許し受け入れられたように、互いに愛し、そして許し受け入れ合うことを意味します。それはまず私たちを愛されたと同じように、キリストは今、隣にいる方々を愛され、代価を支払い、ご自身のものとして買い戻してくださり、今やご自身にある大切な体としてくださいました。ですから、兄弟を愛し、そして許し受け入れないものは、キリストご自身を愛し、そして私たちは受け入れないものとなり、キリストの十字架の恵みをないがしろにし、キリストの体を再び裂くことになってしまいます。私たちはこの与えられた尊い兄弟姉妹を主の愛で心新たに愛し、そして受け入れて共に歩んでいくものでありたいと思います。生産式はその主の十字架を私たちが覚え続けるため、そして契約の愛に生き続けるため、過去と未来の約束と誓いを繰り返し互いに言い表すため、そして主が愛し受け入れられたように、神の尊い犠牲によってキリストの体となった私たちが互いに愛し、そして許し受け入れ合うためにあります。最後に祈り、そしてご一緒に聖餐式の招きに預かって参りたいと思います。よろしければ最後一緒に目を閉じていただけますでしょうか。祈りたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日本当に主の前であなたが本当に多くの人々をこの場所に導き入れてくださったことをありがとうございます。聖餐式を通してあなたはご自身の恵みに招き入れてくださっています。愛する恵み深い天の神様、あなたの皆をあがめます。あなたの愛はなんと素晴らしいんでしょうか。あなたの愛は雲より高く、天よりも高い、見たことも聞いたこともないような私たちの思いをはるかに超えています。今日神様、この聖餐式の中でもう一度イエス様が尊い十字架を通してなされたその犠牲にある神様のその愛を私たちが思い起こす時としてくださいますように、主が私たちに一方的に支払われた尊い死を代価がどのようなものであるか、神様それがゆえに神様あなたは私たちを完全に許し愛し受け入れてくださったことを覚え、主よその驚くばかり恵みに、主よ私たちがただ感謝することができるように、どうぞこれからの時あなたが導いてくださいますように、主に感謝して愛する尊きイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。